今日のメッセージは旧約聖書詩詩記の2章からです。まず2章の7節から12節をお読みします。詩詩記というのはどういうところから始まるかと言いますと、ヨシアキ、その前のヨシアキが、モーセが死んで、そして、ヨシアが後継者として立てられて、そして今度はヨシアが民を導いて約束の地に導き入れるわけですけれども、そのヨシアの次の詩詩記というのはヨシアが死にましたというところから始まります。そして詩詩という言葉ですけれども、これは、普段使わない、私たちはめったにというかほとんど使わない言葉であると思いますが、英語だともう少し、英語の方が知っている言葉じゃないかなと思うんですが、ジャッジという言葉です。英語だと裁くもので、詩詩というのはおそらく中国から来ていると思うんですけれども、古代中国において民をやはり裁くという意味があるようでしたけれども、詩詩記の詩詩という人たちは裁きつかさというふうに言われてますけれども、リーダーですね。そしてイスラエルのために主に戦った、周りの国々と戦って、そして苦しめられているイスラエルの民を救い出すという、そういう役割を持ったリーダーたちでありました。では最初のところ、詩詩記の2章の7節から12節をお読みします。民はヨシアの生きている間、またヨシアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての大きな技を見た長老たちの生きている間、主に仕えた。主のしもべヌンの子ヨシアは110歳で死んだ。その世代の者も皆その先祖のもとに集められたが、彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こった。それでイスラエル人は主の目の前に悪を行い、バールに仕えた。彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した父祖の神主を捨てて、他の神々、彼らの周りにいる国々の民の神々に従い、それらを拝み主を怒らせた。2章の7節から12節ですね。モーセは、ヨシアは、亡くなった。110歳で亡くなった。その後に、モーセの世代の、モーセじゃなくて、ヨシアの世代の、長老たちも亡くなってしまったということが書かれています。そうすると、もうすぐイスラエルは神様から離れてしまう。そういうところですね。残念ながら私たちは詩詩記から旧約聖書の終わりまで、歴史の部分に入っているわけなんですけれども、そのイスラエルの歴史そのものが神様から離れていってしまう、その神の国イスラエルの姿が書かれています。もうそれは申命記においてモーセを通してそのように言われていることでありましたけれども、あなた方の前に二つの道を置きますよ。神様に従って祝福を受けるか、神様を捨てて呪いを受けるか、災いを受けるか、そのどちらかを選びなさい。で、人々はもちろん祝福を選びますというわけですけれども、モーセはいや、あなた方はそれはできないだろうって、そしてあなた方は他の神々に目を向けてしまい、従ってしまい、 滅ぼされることになる。でも滅ぼされたところであなた方は、捕虜として他の国々に連れて行かれるけれども、そこで悔い改めるなら、神様を求めるなら、神様はあなた方を憐れんでもう一度約束の地に連れ戻すよ、そこまで書いてあります。そしてまさに私たちはこれから見ていくイスラエルの歴史というのはその通りになる、ということです。私たちは前回もモーセも優秀なリーダーであったけれども、ヨシアもモーセに劣らないほど立派な指導者であったけれども、モーセもヨシアも死にます。ですから、そこに問題が私たちが詩式の中にも、あるいは他のところにもあるわけですけれども、人々はこう人に目に見える人間のリーダーに従おうとする、そしてそのリーダーがいなくなるとその信仰もなくなってしまうということ、それが問題になっているわけなんですけれども、モーセもヨシアもいなくなります。ですけれども、神様はモーセの神、ヨシアの神はいなくならない。でそれがあなた方の神です。あなた方の神はモーセでもないしヨシアでもないですということですね。日本人はどちらかというと人に従うのが得意な、人間、世の中の人々みんなそうなのかもしれないですけれども、要するに、例えば仏教日蓮宗というのは日蓮ですね、親鸞であるとか、そういう立派な人たちにこう従おうとするところがあるわけですけれども、釈迦にしても仏教そのものがそうかもしれないですけれども、聖書の場合はそうではない。それが聖書の一つの特徴であると思います。素晴らしい指導者が出てきます。日本でそういう人がいたらもう何々教っていう、イザヤ教っていうのができておかしくないでしょう、モーセ教というのができておかしくないでしょうっていう立派な人たちでありますけれども、聖書はそういう人たちが出てこないんですね。それを許さない。神は神、唯一の神である、創造者であり救い主である神であるということです。ですから神は生きておられる、神が生きておられるから主の御言葉聖書も生きているんですよ、神様の約束も生きているんですよ、計画も必ず成就しますよ、神様が生きておられるからですよっていうのが聖書のメッセージです。で、民、そして私たちが今日詩式の最初のところで2章のところで説明を受けているのは、ヨシアがいなくなった後、そして、その後しばらくは大丈夫だった、長老たちがいたから。だけどもその長老たちも亡くなった後、人々は信仰を捨ててしまった、神を捨ててしまったということですね。で、神様がなされた技を直接見た者はもう残っていないというところがポイントであったと思いますけれども、ですけれども聖書の神というのは私たちには見えないですけれども、神様は見ておられるという神です。生きておられる神ですから、見えないから信じないと私たちが言うかもしれないですけれども、神様は私たちを見て私たちを信じている神なんです。そして私たちのために悲しんだり、私たちから私たちが幸せになることを求めたり、私たちが従うことを求めたり、そして、私たちと一緒に喜んでくださったり悲しまれたり、そして今日のところは怒るというところもありました。どうしてでしょう。神様は生きておられるからです。そして私たちを、人間を愛しておられるからだ。ですからここまででもなかなか難しいところもあるかもしれないですけれども、聖書が教えていることは、聖書の教える 神との関係というのは生きた誠の神と生きる関係です。宗教ではない、ただ信じればいい、宗教儀式を繰り返せばいいということではなくて、日々の生活の中で神と一緒に歩む、生きる、そういう、それが聖書の教えている神との関係である。そして、それは簡単な言葉、短い言葉では契約というような言葉でも表されています。私たちは契約にサインしたわけですね。神はサインして、私たちもサインして、イスラエルもサインして、だけれどもイスラエルはその契約を破ってしまう。でも神様は破らないというのがイスラエルの、旧約聖書の歴史ですね。旧約聖書でも、新約聖書でも見えないから信じないというような考え方、あるいは問題があるんですけれども、それに対してイエス様が、2箇所で、いやそうじゃないよっていうふうに言われた言葉があります。一つが、ルカの11章のところでありますけれども、イエス様が群衆に教えていたときに、イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った、これは乳房って読むんでしたっけね。どっち、あ、それでいいですかね。父かなと、あ、は幸いです。要するにあなたが産んだ、あなたはその方を、10ヶ月ですかね、お腹の中に入れた、そういう特権があった。そしておっぱいをあげた、そういう特権がありました。あなたは特別に幸いですということを、そのマリアのことをですね、まあ、幸いですというふうに言ったわけですけれども、イエス様は、いや、それは違います、それはあなた方は勘違いしているよ。幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。マリアが幸いなのではない。もちろんマリアは幸いでありましたけれども、それ以上に幸いであるのは、そしてマリアが幸いであったのは、神様の御言葉を聞いてそれに従おうとした態度があったからマリアは幸いであった。そしてまあそういう役割が与えられたということでありましたけれども、もう一箇所、ヨハネの20章のところで、これはトマスという十二使徒の一人ですね。イエス様が復活された後、人たちのところに現れたわけですけれども、十字架の後怖がって隠れていた人たちの部屋に入ってきて、イエス様は、復活したよ、約束通り復活したよ。ですけれどトマスがそこにいなかったわけですね。十人のうちの一人トマス。でトマスはそんなわけがない、イエス様は十字架で、張り付けに遭い死んでしまった、埋葬された、生きているわけがないと言ったときに、でトマスが言ったのは、私が自分の目でイエス様のその手、その釘が貫き通したその傷に指を入れてみないと、そしてローマの兵隊が脇腹を刺したその大きな傷口に手を入れてみないと信じない、信じることはできないというふうに言ったわけですけれども、でそれが1回目にイエス様が弟子たちに姿を現したのが日曜日だったんですね。今日と同じような日曜日で、次の日曜日に今度はトマスがいるところでイエス様が現れて、そしてトマスよ、あなたの指を、ですからイエス様はそこに、トマスいなかったですけれども、トマスの言ったことをイエス様は知っておられたわけですね。当然かも、全てを知っておられるわけですけれども、トマスよ、 あなたの指を私の手の傷口に入れてごらんなさい、そして手を脇腹に入れてごらんなさいと言います。そこでトマスはそれを見て、そして入れよう、手を入れようとはしなかったとは思うんですけれども、それを見て間違いなくイエス様であるということで、我が主我が神という信仰の告白をしました。そこでイエス様が言われたのは、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いですというふうに言われました。そして、ヨハネの福音書はそこから少し続いて、その中でヨハネの福音書が書かれた目的というものが書かれていますけれども、この書には書かれていないが、まだ他の多くの印もイエスは弟子たちの前で行われた。ですからヨハネの福音書あるいは他の福音書の中にも書かれていない部分はたくさんありますよ。しかし書かれている部分に関して言うならば、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ですからここで、イエス様が言われているのは、私たちはイエス様を見ることはできないから、見ている人の方が幸いだということじゃないよというふうに言われています。見ないで信じる者は幸いです。どのように信じることができますか、そのために聖書というものが与えられていますということです。では今日のテキストに戻って、聖書の箇所に戻って、詩式の2章の13節から読んでみたいと思います。イスラエルの人たちがヨシア、そして長老たちが死んだ後どのようになったのかということが書かれています。彼らがイスラエルの民がですね、主を捨ててバールとアシタロテ、カナンの神々ですね、偶像です仕えたので、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪者の手に渡して彼らを略奪させた。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼らはもはや敵の前に立ち向かうことができなかった。それまではできたんですね、神様は共におられましたから。彼らがどこに行っても死の手が彼らに災いをもたらした。主が告げ、主が彼らに誓われた通りであった。それで彼らは非常に苦しんだ。その時主は裁きつかさを起こして彼らを略奪する者の手から救われた。ところが彼らはその裁きつかさにも引き従わず、他の神々を慕って淫行を行い、それを拝み、彼らの先祖たちが主の命令に引き従って歩んだ道から瞬く間にそれて、先祖たちのようには行わなかった。主は彼らのために裁きつかさを起こされる場合は、主は裁きつかさと共におられ、その裁きつかさの生きている間は敵の手から彼らを救われた。これは圧迫し苦しめる者のために彼らが埋めたので、主が憐れたからである。しかし裁きつかさが死ぬと彼らはいつも逆戻りして、先祖たちよりも一層堕落して他の神々に従い、それに仕え、それを拝んだ。彼らはその行いや顔面な生き方を捨てなかったということですね。イスラエルの人たちが約束の地に入る前にモーセに言われた言葉はこういう言葉でした。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして、あるいは命を尽くして、あなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟を守ることである。 というふうにモーセが分かりやすく彼らに説明したわけです。彼らも分かりました、従いますというふうに、言ったわけですけれども、そしてモーセにもヨシアにも、神様はこのように言われるわけですが、モーセの後継者として称えたヨシアにも、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。ですから二つのことを忘れてはいけないよ、主が共におられるということ、そして主の御言葉があなた方を導いてくれるよということですね。ですからイスラエルの人たちは本来神様中心に生きるべきでありましたけれども、自分たち自分中心の生き方に変わってしまっていたということです。ですからイスラエルが主の祈りを当時のイスラエルの人たちが祈ったとしたら、もうその祈りも変わってたのかなっていう、皆が褒められますようにっていうのが、みーが褒められます、自分が褒められますように、その方がいいだろうっていう、神様を褒めるより自分が褒められた方がいい、自分の国そして自分の心が思い通りになるようにという祈りに変わってしまったのではないかっていうふうに思いますけれども、イエス様が私たちに教えてくださった祈りというのは、ゲッセマネの園において祈られた、ご自分が祈られた祈りですね。私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいという祈りでした。それが、知識においては神様の願いよりも自分の願いの方が大事であった、そのように変わってしまったということですね。そして彼らはその自分の思うようになった、自分の好きな神々を選ぶことができた、そして、彼らはそれがもたらしたことが、彼らの、滅びであったということですね。ですから自分の思い通りに行くということが、恐ろしいことでもあると、人間にとってですね、神様を忘れて自分の思い通りになるということは、決して、いいことであるとは限らないということを私たちは今日から学ぶわけですけれども、そして約束の地カナンに入っていったわけなんですけれども、そこで、カナンの人々をそこから、追い出さなくてはならなかったわけですね。彼らの不道徳のゆえに、神様の罰としてイスラエルは用いられて彼らを追い出すはずだったんですけれども、彼らはそれをしなかった、中途半端にそれを やめてしまうので、で逆に、イスラエルは世の光になるはずでしたけれども、周りの国々に神の素晴らしさを示す、神様に従って生きる彼らの姿を見て、周りの国々の人たちが、おお、イスラエルはなんてすごいんだ、イスラエルの神はなんて素晴らしい神なんだ、そして彼らの持っている教えはなんて素晴らしい教えなんだということでしたけれども、逆にカナンの教えを受け入れてしまったということです。 新約聖書でコリントの手紙を学ぶときによく言われることは、コリントの教会の問題というのは、教会がコリントにあるということではなくて、それは仕方がないことですけども、コリントが教会の中に入ってきちゃったっていう、コリント化されてしまった。ですからイスラエルという神の国というものがカナン化されてしまったということをですね、同じようになってしまった。同じようになってしまうとどうなるかというと、同じように裁かれるということです。まさにイスラエルの歴史はそのようになってしまった。ですからここから私たちは、パウロのローマの12章の2節の言葉を思い出しますけれども、この世と調子を合わせてはいけないよという言葉ですね。イスラエルはカナンと調子を合わせてしまった。そしてそうではなくて、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさいという言葉があります。ですから、イスラエルはカナンに変えられてしまった。本来神様によって変えられるべきであった。でおそらく、イスラエルはそのカナンの人々が拝んでいた神々に何か魅力的なものを感じたんだと思うんですけど、見たんだと思うんですけれども、そして、おそらくそれらの神々は、信じればうまくいくよとか成功するよというような、そういう、ご利益的な宗教であったのではないかというふうに思いますけれども、繰り返してこの箇所で教えられていることは、大切なのは私たちがこの世において成功するということよりも、信仰、神様と共に歩むことですよということをですね、そこに人間の本当の意味での成功というものがあります。ですからこれは前同じような聖書の箇所があって考えたときに言った箇所を同じ言葉でありますけれども、誰かがこのようにうまく表現していますが、人間は神から離れて失敗して惨めな人生を送る、あるいは神から離れて成功して、この世的な意味では成功してもっと惨めな人生を送ることがありますよということです。ポイントは神様と共に歩んでいるかどうか、神様との関係を持っているかどうか、それが全てである。伝道者の書の一番最後のところで、主を恐れよ、主の命令を守れ、それが人間にとって全てであるという言葉、同じことを教えているのかなと思います。神と一緒に、生きる人生で惨めな人生というのはありえない。この世的にあの人はビジネスで失敗しちゃったみたいだねって言われるような人であったとしても、あんなにいろいろな問題を抱えて生きているようだねっていう人であっても、神様と一緒であるならば、その人の人生というのは最高の人生であるということをですね、そのことを聖書は教えていて、おそらく私たちもアーメンというふうに言えると思います。そして、その神中心に生きるプロセスというのが与えられているんですね。申命記、そして吉明においても何かというと、神様にと一緒に生きることなんだ。そして神様の言葉を神様の言葉として大切にして生きることなんだということです。イスラエルを今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。私たちの神は求める神である。日本の神は、人間のが求めるだけの、これをください、あれをくださいの神でありますけれども、聖書の神は私はあなたからこれを求めているよという神である、生きておられる誠の神であるからということですね。そして何を求めているのか、それはただ一つだけだよ、 あなたの神、主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神、主に仕え、あなたの幸せのために、私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟を守ることである。先ほども言いましたけれども、そしてヨシアにも同じことを、モーセを通して神様は言われました。成功ということを私たちは考えましたけれども、私に従っていればあなたは、繁栄するよ、栄えるよという約束ですね。表面的な意味で目に見えるところだけでの繁栄、栄えるということではないと思いますけれども、そして約束はあなたの神、主があなたの行くところをどこにでもあなたと共にあるからです。ですから私たちは神様と一緒に生きる、神様の御臨在の中に、あるいはもっと大きな言葉を使うと神の国の中で、あるいはもうすでに天国の中で神様と共に歩んでいますよということですね。苦しい時の神頼みはどうなんだ。私は聖書は苦しい時には神のところに来なさいと教えていると思います。まあ間違いなく教えてるんですけど、マタイの11章のところで、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなたを休ませてあげます。ですけれども問題はそこで止まらないですよ。イエス様の言葉は、私はこれ優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、そうすれば安らぎが来ます。ですからイエス様の首輝を負うということですね、それは自分を捨てるということです。自分を捨てるというのは大きな、あ、そんなことできない、いや私たち毎日やってるんですね。自分を捨てるというのは何か自分がやりたいということに反して私たちがそれにやる場合には、私たちは自分を捨てている、そして、他のものに従っているということでありますから、そういうことは、あるいはこれが欲しいからこれをやらないっていうようなところがあるかもしれないですけれども、私たちは神様に、従う、実際にこう首輝を負わせて馬の訓練をした人、したことがあるっていう人の話を聞くと、どういうふうにその馬を訓練するかというと、そのよく訓練された馬と一緒にもう一頭の馬をこう同じ首輝につけてこう訓練するんだそうですけれども、そうすると若い馬は暴れるんだそうです。最初は自分のやりたいことをやろうとする、ですけどそれをしようとするときに首輝ですからこうぶつかったり、逆にこう痛い思いをする、それを何回か繰り返しているうちに、その若い馬も、あ、そうじゃないんだ、こういうふうに行けば楽なんだなっていうことを、その経験、豊かな馬から学ぶんだっていうことを聞いたことがありますけれども、なるほどなというふうに思うところがありますけれども、そして首輝を負うということは自分を捨てるということですね。そしてそれはイエス様がルカの14章で、私の弟子になりたいならば自分の十字架を負って私についてきなさい、それをしない者はなれないですよ、無理ですよということをイエス様は言われるわけですね。ですからそれは決して不可能なことではないですよ。ですから習慣ですねが大事であるんだ、首輝を負ってこう歩くというのは、それからこう学ぶという習慣ですね。習慣という漢字を今回見て、ああ、なかなかいい漢字だなっていう、一つは習うという、もう一つは慣れるということです。ですからクリスチャン生活というのは、一つは習うことなんて、弟子ですから、弟子というのはどういう人たちなのかというと、神様、イエス様から習う人です。そしてそれを弟子が成長していくとどうなるか、それに慣れる。ですから良い 習慣、そしてそれが自分を変えるということであると思います。ですから私たちがイスラエルから、学ぶことは、文句不平不満の中には主は住まわれないということですね。わざわざパウロは第一コリントの10章の10節で、どうしてイスラエルが荒野で滅びたでしょう、彼らの不平不満の中で彼らを滅びましたというふうに書いてあります。あなた方は同じことをしてはいけないですよということを言われてますね。そして、聖書には、じゃあ神様はどういうところに住まわれるのかというと、賛美の中に住まわれる。そして、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになるというのがヤコブの教えでありますけれども、イスラエルは不平不満の中で一つの世代が滅びてしまい、そしてもう一つの世代は訓練されたようなんですよ。ですからイスラエルが一番いい状態だったのは、ヨシアと一緒に入った人々がそのいい状態だったのではないかなと思います。40年間滅びてしまった人と同時にそこで訓練を受けた人たちもいるわけなんですね。若い人たちが、彼らは自分の親たちが、あ、彼らは残念ながら入れないな、どうして入れなかったんだ、神様に従わなかったから、我々は従っていこうという人たちが入りました。その世代は OK だったんです。ですけれども、同じように同じ覚悟と同じ信仰とを持っていないと、滅びてしまうよというのが、今回私たちが詩式から学んでいることですね。詩式にはこういうパターンがあります。神を捨てる、そして苦しみに出会う。そうすると助けて、神様助けてくださいということに叫ぶ。そうすると神様が憐れんで助けを送ってくれる。しばらくはいいんですけれども、すぐ神を捨てる、そのパターンですね。そのサイクルです。ですから私たちも気をつけないのは、苦しい時の神頼みということで問題があって神様に助けられるけれども、それが OK になったらこうイスラエルのように忘れてしまう。それを、イスラエルから学んでそれを変えなくてはいけないんだということをですね、神様を中心にへり下って、そして、賛美、感謝、従順の生活を神様と共に歩むということをですね、悪い習慣を良い習慣に変える、不平不満を感謝と賛美に変える、そして、この言葉は詩式に繰り返し出てくる言葉でありますけれども、その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。ですから、あ、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていたんだったらいいんじゃないかと思うわけですけれども、その結果が詩式の内容なんですよね。ですから、めいめいが自分の思うことを、やりたいことをやるのではなくて、神の御心に従うというのが、大事なことですというのが詩式のポイントであると思います。で、めいめいという言葉を読んでて、この羊のめいめいにこう聞こえるわけですけれども、羊は自分では生きていけないです。羊飼いに従わないと生きていけない。イエス様は私たちに、あなた方は羊のようなところがあるよ、そして私があなた方の羊飼いだよ、私を信頼して私に従いなさい、私は羊が命を得るように、そしてそれを豊かに得るように、そのために来たんです、そしてそのために私は命を捨てますというふうに言われました。あ、最後に、これを読んで、ご一緒に読んで終わりに、ちょっと長いですけども終わりにしたいと思います。これは、ヨシアはこれで行きました。 モーセから神様の教え、そして私たちもこれが大事なんだと思います。今の時代を生きるのにもですね、神様と神様の言葉によって生きるということです。では、ご一緒にお願いします。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではない。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの懐どこにでもあなたと共にあるからである。お祈りします。愛する父なる神様、今日は詩詩から学びました。おのおの自分の正しいと思うことをやったというその言葉だけ読むと、何かいいことをしているように聞こえますけれども、それは知識にある混乱をもたらしていたということです。あなたを忘れて、あなたから離れて、あなたが愛と真理を持って想像してくださった人間の幸せというものはありません。人間の力で私たち人間が本当の意味で幸せになることはできないですし、もちろん永遠に生きることはできません。創造者であるあなたの前にへり下って、そしてあなたを愛し、お互いに愛し合って生きること、それが人間の幸せであると思います。今世の中において戦争があり、争いがあります。それはそのことを忘れてしまっているからだと思います。人間の知恵では、あるいは宗教では平和をもたらすことはできません。あなたがそれを与えてくださらなければ、またあなたに従う者が平和を、平和のあなたの子供たちとして平和を作るのでなければ、平和はもたらされないと思います。どうぞ神様、私たちを憐んでくださって、今戦争が起きているウクライナであるとかパレスチナであるとか、そういうところにおいて指導者たちをあなたが助けて導いてくださいますように、一日も早く争いが終わりますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。